石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。さあ石川さん、
はい、
先週は帰国直後のニコ生お疲れ様でございました。
はい、ね、実際にやってみたものの、うん、やっぱりなんかぼーっとしながら喋ってるなという感じがすごいして
、はい、
ね、ニコ生のコメントも追いかけたかったんですけど、あんまり追いかけることもできず、ただただ WWDC の話をしてたなっていう感じでちょっと反省してますね。
あ、でもなんかニコ生のコメントって前回、
はい、
あの石川さんが寝ないかどうかっていう心配の書き込みが最初かなり集中してたので、
そうですよ ね、
石川さんのことを皆さん心配してるんですよ。
いや、ありがたい限りですね。
お忙しいから、
ね、いやだから、ね、向こうに行くとちょっとね、やっぱり時差ボケじゃないんですけど、
はい、
やっぱりね、寝るタイミングがつかめなくなるんですよ。で、実際ね、その朝起きなきゃいけない、絶対その基調講演に遅刻しちゃいけないっていうので、
はい、
あれって10時スタートなんだけど集合7時過ぎなんですよ、会場
に。なんでそんな早いんですか。
よくわかんないけど早く来てくれって言われて早く行かされるんですよ。でひたすら3時間待ったりとかするんですけど、で夜ね、寝ようと思ってもなんか起きれなく、朝起きれなかったらどうしようと思って、ね、なんか深夜1時ぐらいに起きちゃって、その後ずっと起きっぱなしとか、
は
い、あと結構ほら、ね、日本から電話かかってくるわけですよ、
うん、
ね、Apple Music どうなんですかみたいなお問い合わせの電話も多々いただくの でしかも知らない番号からいっぱいかかってくるので折り返すわけにもなかなかいかず、とにかく来たら出るみたいなことをやったりするので、まあね、なんかあんまり時間の感覚がなくなるところもあったりとかしますね。
ただでさえ時差があるのに、
そうですね、
向こうでそんな生活だから、
そうだから向こうの時間に合わせようって気もさらさらないし、むしろ日本の時間通りに動いた方が物事うまくいくみたいな感じなので、
体調も崩さずに、
うん、そうなのでね、あのね、2泊とか3泊ぐらいしか向こうにいないので、まあそんな感じで、まあね、サンフランシスコではだいたい過ごすって感じですね。
もう石川さん、サンフランシスコ行き過ぎてません？
そうですねだから結局1ヶ月半の間に3回行ってますからね。
そうですよね。
マイクロソフト、グーグル、アップルという感じなので、まあただね、やっぱり3回全て行ってる人もそうそういないのでまあこれはこれでね、貴重な体験なのかなっていう感じですね。
はい、また次は別の海外出張のお話も聞ける予定ありますか？
そうですね、今度はおそらく7月に中国でね、イベントがあるので、それに行けたらなという感じですね。まあ、そのイベントには日本から、
はい、
あのドコモの社長とか KDDI の会長とかも行くみたいなので、
はい、うん、
まあ、そういった話も含めて報告できたらなと思います。
はい、はい、さあ石川さん、今週の特集ですが、
はい、今週はソフトバンクグループから海外に展開しているソフトバンクコマース&サービスの森山さんに、これからのスマホについてお話を伺いたいと思います。それでは30分間お付き合いください。
毎週火曜日午後4時からお送りしている相葉郎の株塾。株は技術をモットーに、セミナーなどで人気の相葉郎さんが、独自のトレード手法であるうねり取りなど、トレーダーに役立つ情報をお送りします。ユーストリーム同時配信していますので、チャートを見ながら技を学ぶことも可能です。こちらはスマホ界のうねりをお伝えしている石川つつむのスマホナンバーワンメディア、ラジオ日経がお送りしています。
さて今週の特集です。
ソフトバンクのグローバル展開、スマホのアクセサリーで世界に挑む、ソフトバンクコマース&サービス森山智之さんに聞く。ソフトバンクは去年、世界的端末卸しの大手ブライトスターを買収したのですが、その販売網を使ってスマホアクセサリーソフトバンクセレクションを世界中に展開しています。そのソフトバンクとブライトスターを結ぶ要役の方に、今日はスタジオにお越しいただいて、たっぷりお話をお伺いします。ソフトバンクコマース&サービス株式会社で ソフトバンクセレクションを担当されている森山智之さんです。本日はよろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ソフトバンク初のゲストということもあり、ようやく、はい、
念願かなって
この番組で来ていただけることになったなという感じでございます、
はい、
でしかもね、あの森山さん普段のシリコンバレーの方にいるので、日本に来ている貴重な時間を捕まえてなんとか来てもらったという感じですので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で森山さんなんですけど、もともと担当される前ってどういったお仕事をされてたんですかね。
ソフトバンクコマース&サービスに入る前は、はい、iPhone 事業の方をやってましたと、
うん、でまあ、自分も森山さんとお会いしていろいろとお話しするようになったのは、その iPhone を担当されている本で、はい、iPhone ソフトバンクが導入してこれから一生懸命盛り上げていかなきゃいけないという時に、まあ、森山さんがね非常に陰で尽力されているという感じでしたよね。
そうですね、うん、きっと、
うん、あんまりね具体的な話は言えないんですけど、はい、
そうなん
ですね、ただ陰でこう iPhone 盛り上げてたというところですよね、はい、でそのまあソフトバンクにいて、今回まあソフトバンクコマース&サービスに移られたきっかけといいますか、なぜゆえにそのまあ iPhone からちょっと離れてアクセサリー系に行こうと思われたんですか。
そうですね、あの iPhone 中心で、あの携帯の方はまあ 5,6 年やって、
はい、
やっぱお客さんを満足させるって携帯だけじゃなくて、コンテンツだったり、うん、端末の周りのアクセサリーだったり、はい、そういうポータルソリューションということを考えると、はい、やっぱりアクセサリーと一つ面白い事業かなというところで、まあ、チャレンジしてみたいなということでの移動ですね。
そうですよね、結構そのね今ね、みんな iPhone 持つようになったりとか、 Android もある程度人気機種って限られるようになってきて、みんな同じ端末を持つっていう状況になってる中で、やはりねアクセサリーで人と差別化するですとか、自分の個性を出すっていう風になってるので、だいぶそのアクセサリーに求められるものっていうのもね変わりつつあるのかなという感じですよね。で森山さんは、ね、ソフト&コマース&サービスという肩書きもある一方で、ブライトスターの方だったりもするんですよね。
そうですね、あの、うん、ブライトスターではグローバルアクセサリーチームで戦略担当をやってます。
うん、で、まあ、アクセサリーでソフトバンクグループとしてはグローバルでアクセサリーを展開していくというような感じになってますよね。
はい、もともとそのスプリントだったりブライトスターだったりと、
はい、
グローバルでの携帯関連 の、うん、あの関連事業が増えてきているので、一緒にやっていこうという取り組みの一つとしてスタートしています、
ね。まあね、 iPhone なんてねどこの国行っても同じデザインだったりもするので、アクセサリーは世界的に共通でね展開できるだろうということもあり、ソフトバンクグループとして頑張っているという感じですよね。
そうですね、
実際まあアメリカに渡られていろいろとお仕事されてると思いますけども、振り返ってみてどうですか、そのアクセサリーのお仕事というのは。
うん、やっぱり深いですよね。携帯っていう一つのプラットフォームがあって、
はい、
まあ、先ほどのお話じゃないですけど個性を出していくだとか、あとやっぱその、まあ、ケースだったりケーブルだったりって機能があると、
はい、
でそこってやっぱ国の文化や人々の感じ方によってやっぱいろんな要望があるので、それをどうやってグローバルで管理していくか、とても面白いです。
それで言うと、まあ、その日本市場とアメリカ市場って何かその特徴とか違いとかってあったりしますか。
そうですね、まあ、表向きに見えるとやっぱ売られてる商品の種類やっぱ全然違いますと、
はい、
で、まあ、カルチャーの話をしちゃうと、
はい、
まあ、例えば東京の人はやっぱ電車に乗って通勤しますと、アメリカ人はやっぱ車に乗って通勤しますと、とするとやっぱりそのケースに求めるものだとか、あと関連の必要なもの、例えばイヤホンもやっぱ Bluetooth でそのまま話したいだとか違ってくるんですよね。でケースの話をするとアメリカ人ごっついケースがやっぱ主流で、まあ、そっちがまあ6割7割出てっていく中で、日本ではやっぱ受けなくて、もうちょっとやっぱ薄くて満員電車でも、ね、洋服の中にさって入れられて、やっぱ特徴出せるものっていうのが主流になるので、大きな差がありますよね。
結構日本でアクセサリー売り場とか行くと、今ケースってほとんどがこうフリップタイプというか横に開いて、でカードが何枚か ね、
そうですね、
スイカとか入るようなパターンが圧倒的に多かったりするので、その辺のこう、ね、人気というか傾向っていうのはだいぶ違ったりしますよね。
そうですね、
やっぱりその日本人って几帳面というか、大画面は守りたい、指紋がつかないようにするとかってのもあるし、傷つかないようにしたいっていうのもあったりするので、 ね、すぐにねスマートフォン買ったらケース買ってみたいな感じだったりするので、だいぶその辺っていうのは違いあったりしますよね。
そうですね、まあ、だから iPhone でいけば、まあ、それこそ 5C5S の時代から6に変わった時で、はい、やっぱり画面守りたいっていう気持ちが強くなるんでしょうね。
やっぱりあのタイミングってあるんですか、その、
うん、それはあります。やっぱり
その点で言うと、逆にそのワールドワイドで共通できているものとか、そのスプリントとのシナジーなりブライトスターとのシナジーとかっていうのは出せてたりもするんですか今。
もちろんそれは出さないといる意味ないですからね、まあ、だからそこがやっぱり難しくて面白いところで、まあ、アメリカにそのグローバルを管理してやるメンバーいるわけですけど、はいはい、苦労しながらも各国のニーズを集めてるっていうことをやってるので、
MWC、まあ、2月にあった MWC の時でも取材したんですけど、で日本で売られてるケースがまんまね海外のキャリアの名前で出てたりとかっていうこともあったりしますよね。
そうですね、今ではオーストラリアのテルストラさんがあり、はい、まあ、その他にも要望はいただいていて、今いろいろと動いてもらう最中です。
それでいうと、その日本製のクオリティの良さとか品質の良さっていうのは評価されたりもするんですか海外で。
まあ、それもさっきの話なんですけど、国にやると思ってますと、もうクオリティじゃなくて値段だっていう国はもちろんあるわけだし、南米だとかアジアと、やっぱヨーロッパアメリカってやっぱ全然違っていて、なんでソフトバンクセレクションやっぱりクオリティやっぱ重視してお客さんに満足してもらうっていうのを追求しているものになっているので、同じカルチャー近いところであればやっぱり要望はありますね。
そうですよね、だってそれこそ中国とかで行ってね、ああいった携帯電話いっぱい売ってるようなとこ行くと、もうケースなんて山盛りのように売っていて、日本円で100円ぐらいで売ってるとこっていうのは結構多かったりもするので、そうなってくると、じゃあねソフトバンクがやる意味とかね、そのクオリティって何なのよっていうところっていうのは非常に悩ましいところなのかなっていう感じですよね。
そうですね、
そのブライトスターっていう会社なんですけど、まあね、リスナーさんにはあんまり馴染みがないのかなっていう気もするんですけど、ブライトスターってそもそもどういう会社なんですか。
そうですね、コンシューマーに表に出てくる会社というよりは、基本的には海外のキャリアの後ろで動いている、はい、会社になっていて、まあ、携帯の端末だったりだとか、あと携帯にまつわる保険だったりだとか、日本でもここ数年出てきてますが、やっぱ下取りのサービスだったりとか、そういうようなキャリア向けの、まあ、サポート事業ですかね、を中心にやっている会社で、50カ国に今提供している感じになっています。
ね、日本でいると、まあね、三大キャリアって結構自分たちでねいろんなことやったりするように見えますが、まあ、裏ではねそういった会社が動いてたりするし、さらに海外だとそんなにキャリアっていろんなサービスも提供してなくて、本当にこうね、ユーザーの管理だけしかやってなくて、それ以外の販売とか下取りとかっていうのは全部ブライトスターに投げてるっていうことも多かったりするんです
ね。そうですね、
非常に、まあ、孫さんね、そういった会社を買うってうまいなというか、さすがだなっていう感じがしますね。はい、でそんな中で新ブランドを立ち上げたという感じなんですかね、ブライトスターといいますか、はいはい、ソフトバンクコマーサのサービスとして、ま
あ、これセレクションの方ですね、
はい、あと今そのグローバル的になんか注力している商品の分野ってあったりしますか。
まあ、何に注力しているかっていうと、はい、もちろん事業の中心は、まあ、コモディティ商品と呼ばれるようなケース、はい、ケーブル、バッテリー、一般的なものですが、はい、やっぱり新しい軸でお客様がやっぱ喜ぶのはウェアラブだったり、まあ、スマートホームだったりっていう、まあ、スマート系、まあ、IoT って呼ばれるようなものっていうのはやっぱ期待はされていると。
そうですよね、ね、たまに海外に行ったりとかして、まあ、アメリカとか行ってもアメリカのキャリアの、ね、お店に入っても周辺機器ばっかりというか IoT 機器ばっかり売ってるような気がしてて、だいぶそっちにフォーカスされてるなっていう感じがしますよね。
そうですね、まあ、お店でも量販店なんかやっぱりそういう新しいものを置いてお客さんを引きつけるっていうのがやっぱ重要な商品ではありますよね。
ね、それこそベストバーみたいな家電量販店に行ってもそのウェアラブル機器とか体の管理をするような機器とか売ってたりしますけど、あれって本当に売れてるもんすかね。
いやどうですかね、まあ、それも本当に国によって違うと思うんですけど、まあ、とりあえず遊び心を持って買ってみようっていうスタートしてるところから、評判が流れて数が伸びてるものだとか、個人的にはやっぱりいろんなガジェット好きなんで、はい、新しいもの出るとやっぱ試してみたいなっていう気持ちには駆られるんですが、まあ、それが、ね、一般消費者に今伝わってるかっていうと、まあ、浸透し始める頃かなっていうやっぱ気はしますよね。
今森山さん的になんか面白いと思ってるガジェットあったりしますか個人的に。
まあ、今はやっぱり ウェアラブ系がどうなっていくかっていうのはちょっと見ていきたいなっていう気はしますね。まあ、ちょこちょこいろんなものつけて遊んでみたりはしますが、実際の自分の生活に馴染んでいくウェアラブが何になっていくかってやっぱ自分の中でもまだ見つけ出せてなくて、
今森山さんアップルウォッチつけられてますけど、アップルウォッチの評価はどうですか？
まあ、ちょっと使い始めたばっかりで、はい、今までの自分が生活してきたそのリズムの中にこれがどう入っていくかっていうの、今やっぱ変わっていくもんだと思ってて、やっぱり癖でやっぱ携帯見ちゃうっていうところがあるけど、それがどっかで変わっていくとこあるのかな、まだ今模索中って感じですかね。
自分もだからね、つけてだいぶ経ちますけど、1ヶ月以上経ちますけど、もっとか2ヶ月間かな経ちますけど、今日はつけてないんですけど、それやっぱりバッテリーなくなってしまって、ちょうどね昨日出張に行ってて、充電器を出張先に持っていくのを忘れてしまったので、結局さっき昼ぐらいに切れてしまったりもするので、やっぱりね、なかなかそのねバッテリー問題っていうのは難しいのかなっていう気もするし、
そうですね、
ね、それこそやっぱ時計をね毎晩充電するっていうのは結構骨の折れる作業だなという感じがします、
まあ、それも自分の生活のリズムに入るかですよね。かえって時計を外して充電器に置くっていう、そのリズムができるかできないか、
そうですよね。ガジェットが増えるたびにそういう作業も増えていくっていうのがね、
そうですよね。まあ、疲れて帰ってきたとか酔っ払って帰ってきて寝ちゃった時は次の日使えないっていうと
そうですね。
なんでやっぱ生活のリズムがどうやって慣れていくかっていうのも重要なポイントだと思うんですよね。
そうですね。他なんかありますかね、この先注目しておきたいガジェットものっていうのはなんかあったりしますかね。
まあ、個人的には体重気になってるのはやっぱヘルスケアまあ、体重計もそうですけど、まあ、年もいってるし、いろんなもんやっぱ集約してちゃんと管理していきたいなっていうのは思ってて、それこそ最近血圧もやばいので血圧どうしようとか、体重もちゃんと管理していかなきゃなっていうところで、まあ、そこも新しい世界ができてくるようなやっぱ気はしていて、
そうですね。だから自分も先日オムロの体操計また買い直して、まあ、それは Bluetooth 対応で iPhone のアプリから体重計起動できて、乗ったらすぐ Bluetooth で飛んできて、で毎日毎日記録されるみたいな感じになってて。
毎日乗ってるんですか？
乗ってますよ今。
素晴らしいですね。
いやね、けどね、やっぱりどんどんどんどん便利になってきてて、昔ってやっぱり体重計ね、バッテリーが入ってるから起動しなきゃいけないじゃないですか、なので足の指で叩いてスイッチオンしてやるってことだったりするんですよ、でそれがね赤外線対応になって、赤外線で携帯に送れるってなったりもするし、でようやっと Bluetooth 対応になって、でそれこそね自動的に起動もできるし、でさらにはそれも全て体重がコントロールできるってことになってるので、まあ非常に進化してるなって。一方でその体重のデータって今オムロンのアプリでしか見れないわけですよ。けど iPhone ってヘルスケアアプリがあって、ヘルスケアアプリでも見たいなってあったりするので、その辺のユーザーのデータをどこが管理するのとかっていう、なんかねこう企業としてのこう、ね、考え方が出てくるので、あの辺はもっとこうねアップルの方に寄せてほしいなっていう気がしますね。その点で言うと、そのアクセサリー系ってかなりアップルとかグーグルとかあの辺の考え方にも相当こう左右されたりしたりはしますかね。どうですか？
まあ半々ですかね。もちろんプラットフォームって形にまつわるところは影響されるし、まあ先ほどもちょっとその IoT みたいな考え方になると、やっぱりじゃあどこにつながって誰が管理するのっていうのは重要なポイントで、やっぱりそのアクセサリーメーカーさんも自分たちで管理したいだとか、自分たちでトータルソリューションとして出していきたいっていうところはやっぱあるので、確かにユーザーさんからするとちょっとわからないことってありますよね。
あとそのアクセサリー系で言うと、そのスマートホームというか、その辺ってどう見られてますかね。結構ねアメリカに行ったりすると、あのね家の鍵をスマートフォンで開けられる機会があったりとかしますけど、あれってやっぱりアメリカ独特のものなのか、
どうですかね。でもあんまり大きくは広がってない気はするんですよね。それこそ鍵からカメラからライトから、あともう温度や煙までやっぱ感知するもん全部商品としては出てますけど、それがフルで家に設置されてるってあんまり聞かないし、まだまだちょっとやっぱ未来の形なのかなって気はするんですけどね。
それは認知度の問題ですか？
どうなんですかね。でもやっぱなんか家に帰ってスマホを、ね、近づけてロック開けるとか 頭にやっぱ浮かばないと思うんです、うん、まあ、さっきの話じゃないけど、うん、自分の生活のリズムがその世界にどうマッチしていくかっていうところに、ね、近づくか近づかないかっていうところなのかな、
ねね、だからアメリカとか行ったりすると、まあ、日本でも売ってますけど、それこそね照明の色をねスマホのアプリで変えられるとかあるけど、うん、そんなに変えるかなみたいなってまたそうじゃないですか、
ね、根本的なところですね
とかね、うん、なんかその辺ね今 IoT は盛り上がってる一方で本当にこうユーザーが欲しいものって意外とないのかなっていう気もするし、
うん、ね、面白いのもありますよね、あの、うん、そうそうそう、電球にスピーカーついてますとか、あ、そうそう、電球にカメラついてますとか、うん、だからあのいろんなソリューションの組み合わせっていうのも出てきてるし、うん、まあ、そのソリューションずつの組み合わせる、まあ、ミドルウェアを作っていくっていうのもこれからいっぱい出てくると思うんですけどね、
う
ん、
そうですよね、うん、ね、いっぱい出てくる楽しさがあるけども、じゃあねその中でねどれだけ残ってくるかっていうところもねなかなか大変なのかなっていう感じですよね。
でも生活にマッチしたものっていうのももちろん必要ですけど、だからその部分でアクセサリーだからこそ補える部分っていうのも出てくるとは思うんですけど、うんうん、そういった点はどのようなお考えですか。
うん、そうですね、まあ、だから既存のその生活の何かを置き換えていくっていうのは確かにアディショナルななんかメリットを作っていくっていうところでも違うと思うんですけどね、うん、まあどう取るかですよね、まあ、あの今までなかったけどちょっとムーディーにできるよねっていうところで、うん、そこに自分が踏み込めるか踏み込めないかですよね、うん、そのメリットを求める自分が本当にいるかですよね、うん、使って1ヶ月は盛り上がってもその後生活にならないっていうことだってあるだろうし、
習慣にならない、
うんうん、
そのまあソフトバンクなり、ね、ブライトスターなりそういったその IoT 商品を企画するまではましないんですか。どこから見つけてくるって感じが主なんですか。
まあ、それは両方あります。
企画することもある。
そうですね、私たちも3月かな、うん、あのスペースって形で発表させていただいて、はい、まあ、キャリアさんだったり、はい、サプライヤーさんだったりっていう、はい、ところをつなげて、うん、まあ、みんなでちょっと IoT っていうのを考えてやっていこうねというような形でちょっとスタートはしています。
ね、けどなかなか難しいですよね。どうですか、手応えありますか。
可能性はやっぱあるので、うん、手応えはやっぱ作っていかなきゃいけないもんだと思うんですよね。
それで言うとやっぱりその IoT を盛り上げる上で主力の市場ってアメリカになってくるんですか。
アメリカはもちろん一番重要なチャンネルだと思うんですよね、
はい、
あとはどこがついてくるかっていうと、アジアは確実にもちろんもともと作ってる商品が多い中国から始めに、まあ、日本韓国台湾っていうところがちょっと動きやすいし、あとはヨーロッパも大きい国はちょこちょこあるので、
なるほど、
まずはやっぱアメリカは重要ですね。
そうですよね、ね、本当にだからね今スマートフォンなかなか進化しないって言われてる中で、まあ、次ってねウェアラブルだったりスマートフォームだったりあと車だったりとかっていうふうに言われてるので、そことねスマートフォンがどうつながっていくかとかスマートフォンの魅力を高める上でのアクセサリーっていうのは重要になってくるので、ね、そこの市場を開拓するって大変だろうけど、まあ、面白いのかなっていう気がしますね。
そうですね、うん、まあ、だから私たちのアクセサリーもそれこそスマホがどんどん進化していきますとか、
うん、
車が進化していきますっていうと、うん、そことの競合になったりはするんですよね。そういう面白さはやっぱありますね、
うん、そうですよね、その立ち位置というかね、うん、スマホとの立ち位置というのがあるかもしれないですね、うんうん、その前 の, その iPhone を日本で盛り上げるっていう仕事と今のアクセサリーを盛り上げるっていう仕事ってどっちが大変ですか。
うん、難しいですね、うん、まあ、でも今はやっぱグローバルやってるので、
うん、
あのグローバルのアクセサリーってやっぱ本当に難しくて、
うん
うん、まあまあソフトバンクのあれじゃないですけどやっぱ難しいことにチャレンジする楽しさってやっぱあると思うんですよね、
うん、そうそう
ね、今は十分満足して楽しんでやってます、
うん、
ね、結構だから、ね、服をそれこそ世界的に展開するみたいなね、あんな感じに近いのかもしれないですよね、
うん、ね、そうですね、
やっぱね、やっぱそれぞれ国によってねやっぱり体格も違ければファッションのねやっぱり感覚も違ったりするし、だけどグローバルである程度調達させて流通させて数を稼いでね安く作るっていうのも重要だったりするっていうところだと思うので、
はい、
まさにねそこに挑戦してるのかなという感じはしますね、はい、あとなんか語っておきたいことってあったりしますか。
まあ、あとは日本での販売のところもちょっと入れさせていただくと、まあ、その グローバルでやっぱ調達してきた、うん、あのグローバルブランドっていうのも、はい、あの着実にやっぱ日本で受け入れられていて、うん、まあ、何個かブランドありますが、はい、例えばもともとアップルストアだけでしか販売してなかったようなブランドだったりっていうのを日本で持ってきたりだとか、はい、やっぱり、まあ、ソフトバンクとしてはソフトバンクセレクションっていうのはあるにしろ、はい、やっぱりグローバルの素晴らしいブランドいっぱいあるので、
うんうん、そうですね、そうですね、うん、グローバルで売られてる、まあ、有名なブランドを、まあ、ソフトバンクとして独占で売るっていうのもありますし、はい、うん、あと、まあ、日本で売っているブランドもグローバルに、まあ、橋渡してあげるっていうのもあったりするんですよね。
そうですね、うん、まあ、トリニティさんとかは、うん、そのパターン で、うん、ですよね、まあ、日本から持ってって、うん、私たちのブライトスターのチャンネルを使って広げていこうと、うん、
でなかなかね日本でねいろんな商品展開してても日本だけっていうところでどうしてもね会社の規模とかでなってしまうので、うん、そこはソフトバンクグループとして橋渡しをしてあげるっていうのはね結構あれも面白い取り組みだなっていう気がしますね、うん、あの辺もかなり期待できそうですかね、トリニティさんしかり、
まあ、トリニティさんの商品はやっぱ面白いので、うん、あのそうですね、うん、そこで頑張っていきたいと思います、
うん、そうですよね、ね、せっかくみんなね世界中で同じ端末を持っているんだからねそこは ね、 ねみんなでね楽しいアクセサリーを使っていけたらなという感じですね。はい、
はい、さあ本日のゲストはソフトバンクコマース&サービス株式会社の森山智之さんでした。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、森山さん、私もねあの、まあ、付き合いは長いんですけども、はい、ただなかなか会う機会がないと言いますか、もともとはずっとその、ね、iPhone の立ち上げをやられてましたし、であとは今、ね、あのブライトスターでアメリカにずっといて家族と、ね、一緒にいるような感じなので、うん、なかなか会う時間もなくゆっくりお話しするタイミングもなかったので、
はい、
まあ、今回お会いできているとお話をお伺いできてよかったなと思いますね。
はい、とてもインパクトの強い方でしたよね。
ね、あの白眼鏡な感じがね非常にインパクトが残っていて目立ってるなっていう感じですし、なかなかね普通の社会人であの眼鏡かけられないなっていうところあったりするので、
確かに
ちょっとね芸能人的なね風貌もありつつっていう感じなので、うん、またねあのいつかのタイミングで呼びたいなと思いますね。
はい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。 In it, in it.